キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年4月10日、歴代史第一、2章1節2節。イスラエルの子は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ダン、ヨセフ、ベニヤミン、ナフタリ、ガド、アシェル。メッセージ、神の子たち。
今日初めていらっしゃった方、久しぶりに見られた方、心から歓迎をします。ここで共に集って礼拝できること、親子室でご一緒に礼拝していらっしゃる方があること、インターネットを通してメッセージを聞いていらっしゃる方がいること、私たちは共に喜んで感謝をしています。私たちの教会の願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただく、そのお役に立つことです。教会の看板には、いつだってあなたのためにということが掲げてあります。私たちの提供する聖書の教え、共に歩む仲間の輪、それら一つ一つがお一人お一人の役に立っていくように、助けになっていくように、心から願うものです。礼拝が終わりましたら、ホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。どんなことでも、ご自分について知っておいてほしいこと、教会についてお知りになりたいこと、どんなことでも遠慮なく声をかけてください。今週、来週と礼拝では、歴代史の中からお話をしていきますが、読んでいただいた通り、カタカナの名前がずらずらずらずらと、並んでいる書物です。特に前半は。歴代の王様の歩みについて記していくその書物ですけれども、なかなか読み応えのあるというか、わけのわからない部分がたくさんあるところです。誰が好き好んで知りもしない人の名前の羅列を覚えるわけでもなければ、頭に思い浮かべるわけでもなく、理解をしたり興味を持つことができるでしょう。なかなか難しいものだと思います。ところがもしそれが私たちの親しい方々、例えば自分の家族の系図などであれば、少なくとも自分の知ってる範囲において遡っていくことには非常に意味のあることですし、また関心を持つことができることではないでしょうか。そこに記されているのが、私の父や母、おじやおば、祖父母、祖祖父母の名前であれば、一体そういう人たちはどうやって歩んだだろうか、そのことを頭に思い浮かべながら、その中に自分がいるのだということを、ああ、そうだと思うことでしょう。お正月や、あるいは結婚式、お葬式、いろんな機会に親族が集まる機会があります。そこで、うちの家族は、という話になることがあるでしょう。おじいちゃん、おばあさんはとか、私たちはもともとあそこの地方の出でとかという話です。私も親戚の集まり等でその後話を聞くたびに、子供の頃から、ああ、また同じ話をしているといつも思っていました。が、だんだんと心境の変化が自分の中にあることをわかるようになりました。というのは、だんだん私もその話をして、子供に孫にそのことを伝えていく側に回ってきていると感じるからです。私が祖父母の話をしなければ、私の子供、私の孫はおそらくそのことを知ることがない。だんだんそういう風になってきた。その中でもっとその話を聞かせてほしい。 もっと大切なことをこの子供たちにも聞かせてほしいと思うようになりました。聖書に書かれている神の民の歩みは、基本的にその歩み、歴史をたどるようにして書かれています。何があり、どう人が生き、どう歩んできたことで今があるのか。それをさらに後の世代に伝え、それをさらに後の世代に伝え、彼らがその神の歴史を生きていく手助けとするためでした。今日私たちは、イスラエルの子はこの12人であると書かれた、その12人の子供たちが、どのような経緯で生まれ、どのような歩みをするようになり、それが一体どう用いられていったのかまで見ていきたいと願っています。そこには人間のドラマがあります。と同時に、神様がそれを用いられたという大きなドラマがあります。そして私たちもまた神様のドラマの中に生かされていることを覚えたいと思うんです。今読んでいただいたのは歴代史というところですが、聖書を前の方にめくっていただいて、聖書の一番最初の書物、創世記の29章というところを開いていただけるでしょうか。創世記の29章というところ。もしわからない方いたら、お隣の方に助けていただきながら、少しそこを探すのを手伝ってもらってください。今からお話をするのは、父親がヤコブという人物です。そしてその二人の妻に12人の子供たちが生まれていくという、そこを追っていきたいと願っています。少しヤコブのことについてお話ししましょう。ヤコブはその父親をイサク、そのおじいちゃんをアブラハムに持ちます。イスラエルの民の始めであるアブラハム、その一人息子のイサク。イサクのもとに男の子が生まれました。名前はヤコブです。しかし彼は双子でした。エソーとヤコブ。名前の順番からもわかる通り、エソーが長男です。ヤコブはほんの数秒違いで生まれてきた弟です。しかし、そのヤコブ弟が兄を騙して長子の権利を祝福を全部奪い取ってしまった。彼は家族の中にいることができなくなって、おじラバンのところに身を避けて逃避行します。おじラバンのところで、ヤコブは一人の女性に恋をしました。その彼女の名前をラケルと言います。主人ラバンに7年間仕えて、ようやくあなたの娘さんを私にくださいという時になりました。その結果与えられたのがラケルではなくて、ラケルのお姉さんのレアという人物でした。つまりヤコブは最初、好きでもない姉レアと結婚しなければいけなくなってしまったんです。当然、ヤコブは、いや、私が結婚したいのは妹のラケルだ、ということで、もう7年間主人に仕えて、そして二人目のラケルを妻に迎えます。今、ヤコブという男性に、姉のレア、妹のラケル、二人の妻がいる状態です。ここから12人の息子たちが生まれてくる様子をご一緒に見ていきましょう。29章、創世記29章の31節というところから読み進めていきます。主はレアが、これ姉の方ですね、嫌われているのをご覧になって彼女の胎を開かれた。しかしラケル、妹です。は不妊の女であった。姉のレアはヤコブの心をつかむことができませんでした。その彼女について神様がご覧になって彼女に子供を与えられたと言います。ここから4人立て続けに男の子たちが生まれてきます。その様子が32節からに書かれています。1人目の男の子、これ長子ですね。ルベンと名付けました。彼女が主が私の悩みをご覧になった。今こそは夫は私を愛するであろう。と言ったからである。 このルベンという言葉、見るという言葉から派生しています。見る。神様が私をご覧になったという意味での見るです。夫よ、私を見てください。ここにあなたの息子がいます。という見るです。ラケルよ、見てごらん。私には子供がいるのだよ。という見るです。そのルベンという名前で一番初めの子が呼ばれました。二番目の子は見るではなくて聞くです。33節。主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださった。と言って名前をシメオンと名付けます。シェマというふうに言い方をします。聞けということですね。聞くという言葉、シャマという言葉からシメオンという名前が出てきます。神様が私の悩みを聞かれた。三番目の子供がついで生まれます。名前をレビと言います。彼女は何と言っているかというと34節。今度こそ夫は私に結びつくだろう。私が彼に三人の子を産んだのだから。この結ぶという言葉がレビという言葉です。神様が私をご覧になった。私の言うことを聞かれた。神様は私と夫を結んでくださる。四番目の子供はユダと言います。ユダというのはヤダという言葉から始まります。ヤダというのは神様を褒めたたえるという言葉です。ちょっとその日本語の響きと意味するところが噛み合わないので皮肉な感じがします。神様を褒めたたえよというユダ。四人目が生まれたとき、このラケル、レアは、これで私は夫と結ばれて神を褒めたたえる喜びの生活に入れると。そう思ってこの名前を付けたわけですね。それを面白くなく思って見ていたのが妹のラケルでした。ラケルは確かに夫ヤコブから愛されていました。でも、この当時、夫の子供を産めないということは非常に肩身の狭いものでした。ラケルはヤコブになぜ私に子供が生まれないのかって言って突っかかります。ヤコブはそんなことはわからない。これは神様が胎を閉じられているのだから。そこでラケルは考えました。ではあなたは私の女奴隷ビルハのところに入ってください。そしてこの女性に子供を産むように。30章に進みます。5節のところです。ビルハは身ごもりヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは神は私をかばってくださり、その声を聞き入れて私に男の子を賜ったと言った。それへその子の名はダンと名付けられました。ラケルの女奴隷ビルハの子です。ダン。ダンというのはディンという裁くという言葉から来ています。神は私をかばってくださった。公正に裁いてくださった。私に目を留めて私のためにこのことをしてくださったというダンという名前です。そしてもう一人子供が生まれます。ビルハ。その子供の名をナフタリと言います。ナフタリという言葉は勝利を意味する言葉です。ラケルが言った言葉はこうでした。8節。私は姉との死に物狂いの争いをしてついに勝った。この死に物狂いの争いというのは、神の名をかけた聖なる戦いという意味です。私はこの戦いに勝ったのだ。確かに向こうは4人。こっちは女奴隷に子供2人。でも、ヤコブの心は私にあり、私は妻としての責任をこの女奴隷を通して果たすことができた。私はこの争いに勝ったのだ。スコアで言うと4対2です。レアはここで、あなたが女奴隷に産ませるならば私も女奴隷に産ませようと考えます。そこで今度出てくるのが女奴隷ジルパです。レアの女奴隷ジルパ。そこに同じように二人の子供が生まれていきます。その子供の名前を30章の10節。レアの女奴隷ジルパがヤコブに男の子を産んだとき、レアは幸運が来た ガド。幸運というのがガドです。ラッキーという名前です。もしかしたら皆さんの犬や猫にラッキーという名前がいるかもしれませんが、幸運。幸運が来た。私のところにまだ運がある。私のところにまだ賞賛がある。そういう意味です。女奴隷、ジルパにそのことを産ませます。ビルアリですね、ごめんなさい。そして2番目の子供が生まれます。ラケルの女奴隷ビルハは、また身ごもってヤコブに2番目の男の子を産みます。8節。あ、ごめんなさい。ジルパですね。ジルパに 2人目の男の子が生まれる。それを13節。なんと幸せなこと。女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょうと言って、その子、アシェル。幸せ者。ガド、アシェル。幸運、幸せなもの。その言葉の中に、レアは、ほら、見てごらんなさい。私の方にだって、という意味合いを込めています。神様は私を見捨てられたのではない。見放されたのではない。私の側に神様はいらっしゃるのだ。私は幸せ者である。今、レアに4人の子供が生まれ、ラケルの女奴隷に2人の子供が生まれ、レアの女奴隷に2人の子供が生まれました。合わせて8人。その後、もう一度、レアとヤコブの間に子供が生まれます。読み進めていただいて17節。神は、レアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ。ヤコブとレアの間の実際の1、2、3、4まで生まれていましたので、5番目の男の子が生まれていきます。その子の名をイッサカル。私が女奴隷を夫に与えたので、神は私に報酬をくださった。報酬をくださるという、その言葉の意味がイッサカル。もう一人生まれます。6番目の男の子です。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルン、ザバルという言葉から、神が賜る、尊ぶ、喜ぶ、一緒に住むという名前になっていきます。それをゼブルン。夫は私と喜んで共に住んでくれる。今、レアには4人、女奴隷に2人、そしてもう2人、8人の子供たちが生まれています。対するラケルの側には、女奴隷に産ませた2人だけです。合わせて10人の子供たちがいます。その中で、1人子供を産んでいないのがラケルです。心を痛めながら、この中で1人置き去りにされている人物です。22節のところ、神はラケルを覚えておられた。決して彼女は忘れされていたのではない。歴史から消し去られていたのでもない。神様の目に留められていて、彼女の思いが知られていて、神様はそのラケルに男の子を与えられます。そのことを指してラケルは、神は私の汚名を取り去ってくださった。主がもう一人の子を私に加えてくださるように。取り去るという言葉と加えるという言葉を合わせてヨセフという名前をつけました。彼女の憂い、嘆き、恥、それら一切は取り除かれ、神様が与えてくださった。もう一人加えて与えてくださるように。果たしてその願いはしばらく時間が経って叶えられていくことになります。彼女はもう一人男の子を身ごもります。ところが、そのお産は非常に苦痛に満ちたものであったようです。この一番最後の子を産み落とすのと引き換えに、ラケルは自らの命を閉じていきます。その出産にあたって、彼女が最後にこの子につけた名前が、ベンオニ、 苦しみの子、あなたは私の苦しみの子だと言って産み落とされていきました。しかし、その子を抱きかかえたヤコブは、確かにこれは愛する妻ラケルと引き換えに生まれた苦しみの子ではあったけれども、私の右手の子供である。最も尊ぶべき喜びの子だと言って胸に抱いて育てていくことになります。ここにラケルのヨセフとベニヤミンという二人の息子たちが生まれて、先ほど読んでいただいた12人の息子たちのストーリーが展開をしていくに至っていきます。もともとヤコブも双子の兄エソーとの確執の中に歩んでいて、そしてこの愛している愛していないという姉妹の板挟みになって12人の子供たちがこのように生まれて、果たしてこれで平和な家庭がそのまま築かれるか、全くそんなことはありませんでした。というのは12人の子供の中でお父さんヤコブが最も重んじい悲喜にしていたのは、この最愛の妻ラケルの一番初めに産んだヨセフでした。彼に特別な服を着せて可愛がり、そして父親の持つ祝福が全部彼に及んでいくかのように人々は思っていました。当然面白くなく思った上10人の兄弟がいます。彼は11番目ですから、上10人を飛び越して父の祝福がそこに行くときに、上10人を全部敵に回したわけです。彼らは企んで、そのヨセフをエジプトに奴隷として売り渡します。その着物を取ってきて獣の血をつけてお父さんのところに持って行って、お父さん残念ながらヨセフは荒野で獣にやられたようです。そうしてこの兄弟の歩みの中からヨセフの姿は消し去られていきました。しかしヨセフは売られていった先のエジプトで神様の守りの中で大臣の位に上り詰めていきます。世界中に飢饉が起こるとき、エジプトにだけは倉庫にたくさんの穀物がある状態になっていました。一方このヤコブの一族はイスラエルで食べるものがない状態です。彼らはそうとは知らずに連れ立ってエジプトに行き、穀物を買おうとします。そこでそのことを収めていたのが売り渡されたヨセフでした。涙の対面をし、和解をし、一族丸ごとヨセフのもとへエジプトで移り住んでいくようになります。そこで彼らはかつてなかったほどに増え広がり、部族として民族として繁栄をしていきます。しかしエジプトのきつい監視のもと、その虐げがひどくなってくる中に及んで、モーセを先頭にエジプトを脱出し、やがて約束の地に戻ってくる。その約束の地に入ってきたとき、彼らはかつてとは比べ物にならないほどおびただしい数の人たちを引き連れて、そして部族ごとに分かれ住んで領土を与えられていきました。この歩みですね。12人の息子たちの歩み。そこからつながっていく一族の歩み。争いもありました。葛藤もありました。嘆いて傷んだ人たちもたくさんいます。しかしそれにしてなお、神の民としての歩みが導かれていった。ヤコブから遡ること二つ世代前。ヤコブ、イサク、アブラハムに与えられた約束は神様からの約束でした。アブラハムは自分たち高齢のご夫妻に子供がいない中で、行くあても知らず約束に導かれて出てきました。でも神様はおっしゃったんです。あなたを大いなる国民にしよう。空の星が数え切れないように、 あなたの民もまたおびただしいほど増え広がる。そして約束の地に導き入れよう。その時あなた方を通して世の民はすべて祝福されるようになる。その約束の中に彼は歩み始め、アブラム、イサク、ヤコブ、ヤコブに12人の子供たちが生まれ、エジプトに移り住むようになり、約束の果て帰ってきた時彼らはまさにおびただしく増え広がって、十二部族でそれぞれ割り当ての地を与えられて生活をするように、あのアブラハムに対する約束の実現をここに見ながら戻ってくるようになった。人間のドラマは兄弟の間の確執です。家族の中の嘆きです。痛みです。その中をああでもないこうでもない、私の方があなたの方がと言ってやってきたのが人間のドラマです。その限られた時間、限られた知るところ、限られた思いつく方法、それぞれの範囲の中で努力をしてきたことの積み重ね。しかしその背後に神様の手があり、神様のドラマがあり、神様の導きがあり、神様の御業がなっていった。そのストーリーを読むときに、私たちは希望を持つことができる。一つは、今嘆きの中に、悲しみの中に、痛みの中に歩んでいらっしゃる方があるでしょう。見えるところで、知る範囲で精一杯にと歩んではいるけれども、どうにもうまくいかない。もしかしたら私が生きているこの範囲において物事は解決しないかもしれないと思うとき、それでもなお私の知るところ、お手の及ぶ範囲を超えて神様の御業がなると知るならば、確かに私の範囲でのことは限られているかもしれないけれども、精一杯に神様の御業がなるようにと歩もうと願うことができるでしょう。またそのことに希望を持つことができるでしょう。私たちの歩みの背後に神様の大きな素晴らしい歩みがある。私たちはそのことに希望を抱くことができる。もう一つ、私たちはそこに自分の生きる意味を見出すことができる。神様が私の歩みに導きを与え、私の歩みを通して良き御業を行ってくださるとするならば、私たちの歩む意味はそこにある。私の名前が名前として書き記されて、後で人々がこの人はと振り返ったとき、一体何が語られることになるでしょうか。あなたのお父さんお母さんの名前が書かれ、あなたの名前が書かれ、その名前が連続していく、あなたの名前に来たとき、後の人は、関わりのある人は、親しい人は何を語るでしょうか。この人はどういう人だった、どこで何をしたということ以上に、どういう人だったと語られることになるでしょうか。優しい人だった、親切な人だった、冒険心にあふれた人だった、どれも素晴らしいことだと思います。私たちの願いは同時に、この人は神様と共に歩んだ人だった、神様の技がこの人の上にあふれ、神様の技がこの人を通してなされた。神様と共に歩む歩みとはなんと素晴らしいことだろうか。もし私の名前を見て人々がそう言ってくれるならば、なんと素晴らしいことでしょうか。神様の技がなされ、あなたを通して神様の技がなっていく。そういう神様と共に歩めるということ。私たちはここから生活の場に戻っていきます。まだ書物に名前の書かれた活字としてではなく、生きた生身の体を持って生活の場に戻っていきます。 表情のある顔を持って、言葉を聞くことのできる耳を持って、助けの手を伸ばすことができるこの体を持って、必要な人のところに足を向けることができる足を持って、私たちはこれから生活の場に実際に戻っていく。生きた存在として。その私たちの上に神様の技がなるということ。その私たちを通して神様の技がなるということ。その生活の場に戻っていきます。一つ一つの会話の中で、一つ一つの行動の中で、今日あなたが決断し、事柄が進んでいく中で、私たちのドラマが進んでいく中で、神様の御業がなる歩みが実現する。その歩みに出ていこうとしていることを共に心に覚えたいのです。そこに大きな喜びがあり、大きな力があり、大きな希望があることをご一緒に確認しながら、ここから歩み出してまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。